皆さん無人島に3つだけ物を持ってって言って言われたらよくありますよね、この人もね。何持ってきますか？ If you were to bring three items to a desert island, what would you bring? What? Speak up.
iPad charger. Outlet.
Outlet? iPad charger outlet. Okay. 皆さんどうですか？何持ってく？はい。え？なんかここら辺のモーンって声が聞こえたんだけど、無人島に3つだけ持っていける。
エアコン。
What?
Shovel, scissors, and string.
What? Scissors and string?
Shovel.
Shovel, scissors, and string.
Never know. Never know.
Never know. 面白いね。なんか無人島に電気があるって信じてる人がいるみたいですね。Some people believe that there's electricity in the desert island. よくクリスチャンの人に聞くと、今全然出てこなかったんだけど、聖書って答える人がいるんですね。で、言ってた聖書。And some Christians say, I would bring the Bible. で、こういう部屋でカンフタブルなところで生活していて、で、そう答えるのって簡単だと思います。ね、現実問題、明日から5ヶ月無人島に行かなきゃいけない、3つだけ持ってっていいよって聖書をまず取るんだけど、ってなんかジャグルしちゃいそうな気もするんですけどね。So it's so easy to say Bible in this comfortable room, but if it becomes a reality and you actually have to leave tomorrow for like half a year, I don't know if I can, you know, well, tablet works, but if there's electricity, but you know, で、本当に、ね、現実的に考えたときに結構悩んじゃいますよね。でもそこで持っていくもので結構なんか普段自分が何に頼ってるかっていうのがこう現れるのかもしれないですね。So you know, when it comes to reality, you know, maybe it's hard to choose three items, but it might show, you know, it might show that what you depend on in your daily life, you know, what you grab.今朝はですね、出エジプト記の32章というところをちょっと開いてみたいと思うんですけれども、出エジプト記の32章。 So we want to open our Bible to Exodus 32 today, this morning. 1節から10節のところね、 Verses 1 through 10。 でこれちょっと背景を先に説明しましょうかね、読む前に。So let me explain the context before we get into the context. まずイスラエル人がある時期エジプトで奴隷になってた時期がありました。 So at one point this Israel, the God's chosen nation, was a slave in Egypt. でそこでもう本当に奴隷生活が苦しくて辛くて、神様に叫んだ時に神様がモーセという、ね、リーダーを送って、預言者を送ってモーセを通して彼らをエジプトから救い出されるんですね。 So it was so hard, it was so tough, you know, hard. So they cried out to God, and God sent Moses, and through Moses, he rescued Israel out of Egypt. これからじゃあエジプトから出て神様の約束した地、約束の地に向かおうって言って、彼らはその荒野を旅し始めるわけです、みんなで。And then they started this journey to the promised land, and they were going through the wilderness.
で、その中で、この神様に選ばれた民で、これからその、国としてね、こう立ち上げていくにあたって、神様が彼らにいろんな律法を与えたのが、この荒野で、それが行われたわけですよ。
And it was God's nation, and they were about to establish as a nation, so God was going to give them many laws.You know, many divine laws, and that took place in the wilderness.
で、ある日神様がモーセにね、シナイ山という山の方に入ってきなさい、ここで私と会いなさい、私が律法を授けるからねって言ってモーセを呼び出して、ね、でそして彼らは民を置いてシナイ山の方に上がっていきました。
So one day God called Moses and said, you know, come into the mountain, it was Mount Sinai, so to meet me. So Moses left the people and went alone into the mountain.
おいで、その中に40日もいたんですって。 40日彼は神様と対面して帰ってこなかったわけですね。 And he was there for 40 days, 40 nights meeting with the Lord and never, you know, he didn't come back for 40 days. だからみんなだんだん心配になってくるわけですよ。 So people started to worry. で、そのところが今日の箇所なんですね。 That's where this passage starts. I'm just going to read in Japanese, so if you can read along in your Bible, that would be great. Verses 1 through 10. 一節から読みますね。民はモーセが山から降りてくるのに手間取ってるのを見て、アロンというのはモーセのお兄さんです。アロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先立ってゆく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上がったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それでアロンは彼らに言った。わかりました。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。で民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取りのみで型を作り鋳物の子牛にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわっていた。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし立っては戯れた。主はモーセに仰せられた。さあすぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ自分たちのために鋳物の子牛を作りそれを伏し拝みそれに生贄を捧げイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としようっていうことが起きたんですね。まあ、ちょっと僕もこれ読んでてわからないのはモーセっていうリーダーがいなくなってなんで新しいリーダーを求めないで神をくださいって言ったのかな。そこら辺ちょっと僕も彼らの心境がいまいちついていけない部分はあるんですけれども、So that's the story. AndOne thing that I don't understand in this passage is like they thought they lost their leader, but they didn't ask for the new leader. Instead, they asked for a god. So I don't know how they thought about it. But でも金の格子を作ったわけですよ。So, but anyways, they made this golden calf. それでそれを拝み始める。それをこれがエジプトからあなた方を連れ上った神だっていうふうに言ったんですよね。And they said, this is the God who brought you out of Egypt. だからなんとなくこう神様を信じなくなったっていうよりも神様が目に見える形で欲しかったっていうなんかそんな感じなのかもしれない、ね、本当にその心の奥底っていうのは分からないんですけれどももしかしたらそんな感じかもしれないですね。 So maybe they were believing God, but they just wanted to see it in a visible form.Maybe that's the case. I don't know. It's hard to tell. で金ですから、もう純金ですから、ピカピカでやっぱ綺麗だったんだろうなと思うんですよね。But it was like gold, right? Pure gold. So I think it was shiny and beautiful. でもね、でも考えてみればさ、所詮人が作ったもんですよね。人がのみでこう削って作ったわけじゃないですかね。人が作ってそこに置いたっていう普通のなんかそこら辺のファーニチャーと変わらない、ね、ものなはずなんですよね。But you know, after all, it was made by man, so it's like you know, not different. It's no different from other furnitures, right? しかも元イヤリングですよ。It was an earring, right, before. そういうふうにこうロジカルに考えるとなんでこれが拝めるのって思うんですけれどもね。でもなんかこう偶像の形になると拝めちゃうっていう不思議な心理があるもんだなと思います。So you know, even if you think logically, it's like made by man and it was an earring before. So why can you worship this? But when it becomes in the form of idol, maybe they could.で、この 偶像の今言ったような矛盾がいろいろね、僕らにもこう考えたら分かるんですけど、聖書も実はそのことを語っている場所があるんで、ね、ちょっと今朝はね開いて読んでみたいと思うんです。神様が偶像についてもう皮肉たっぷりに語っているところなんですね。So, you know, these logics, you know, it's not, nothing new to us. And in fact, the Bible talks about these idols. And God, this is the word of God. And very, very sarcastic. で、イザヤの44章の9節から17節、ちょっと読んでみたいと思うんですね。And so Isaiah 44, 9 through 17, again, I'm just going to read in Japanese. 偶像を作る者は皆虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの仕える者は見ることもできず、知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像を置いたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。鉄で細工する者はナタを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も花が咲くと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。木で細工する者は測り縄で測り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで、線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置する。彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやのカシウマベガシやカシの木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って頭に、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立ててこれに火を燃やす。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まった、熱くなったという。その残りで神を作り自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください、あなたは私の神だからという。面白いなと思います。ここで何言ってるかっていうと、偶像っていうのは何の役にも立たないよね。目があるけど見えないし、頭ついてるけど考えられない、知ることもできないし、所詮人が作ったもんだし、ね、同じ木の一部が偶像になったけども、もう一部が焚き木になって燃やされてるじゃないっていうわけです。 I think this is very interesting. He's saying, you know, idols are basically worthless because, yeah, it may have eyes but they can't see.It may have head, but they can't think. They don't know anything. They can't really know anything. And after all, it's made by man. Comes, you know, these idols and those firewoods come from one same tree, right? 皆さん、偶像とか見たときにそこまで考えたことありますか？まあ、日本の偶像、木っていうよりも石の方が多いですけどね。でも、これの元の石はどこにあったの？とかね、残りはどこへ行ったんだろうとか考えないですよね、あんまりね。Like when you see an idol, have you ever thought like this? You know, where are the other part of the woods? 考えないかね。なんか偶像であるっていうだけで価値が出ちゃうような気がするんですよね。なんか変なことしたらバチ当たるんじゃないか。日本人ってそう考えますよね。バチ当たっちゃうんじゃないかなみたいな。Like we simplyThink, you know, if it's in the form of idol, we simply think it's kind of, it may have some power, maybe, you know, if I do something wrong to this, maybe something will happen to me, you know, those kind of things. で、こう、特にこう日本人の心境をちょっとね、僕も振り返って考えてみたんですけどね、お守り持ってる日本人多いですよね。たくさんの人がお守り持ってますね。Like, I think about Japanese, you know, mind, and many Japanese have these charms, you know, those Shinto charms. Yeah, もうちっちゃい子から、ね、ランドセルにブラブラブラブラ下げて学校行ってる小学生いますよね。Like elementary school students, I see some charms hanging on from their backpacks. あと車でこう、ここに交通安全って書いてある、あのお守りぶら下げてる、事故に遭ってる人もいますよね。Or some people, you know, hang their charm on the car and get an accident. もうお守りだらけなんですよ。ほんで、お守りを捨てられない。 すごく抵抗あるんですよ。お守り捨てるって抵抗あるんですよね。だって罰当たる、そんなことしてると思うんですよね。 And they cannot throw them away because it might, something might happen if you do, you know?そのお守り持ってる人たちが本当にその神社の神様を信じてそのお守りを見るたびにその神様を思うのかなって言ったら、そうじゃないと思う。そういう人は少ないんじゃないかなと思うんですね。 So do they believe in that Shinto God when they see that charm? I doubt it. 多くの人はお守り持ってて安心なんです。お守りを持ってることで安心してるんじゃないかなって。 I think they feel secure by justHugging the charm. で、お守りを、だからそのなんかね、神様に頼ってるっていうよりもその安心感で安心してるっていうの、安心感に頼ってるっていうか、持っているっていうその事実に頼ってるっていうか、そんな気がしますね。So I think their security, sense of security comes from just carrying the charm, not necessarily the God behind the charm. だってちょっと考えたらね、お参りしに行くでしょ。神社にお参りしに行って、その効果が家に帰ってもあるんだったら、お守り持ち歩いてなくても効果があるはずじゃないですか。言ってることは。Like logically speaking, they go to and pray at the shrine, right? And come home, and that prayer is still effect, right? On them. That means that Shinto God's power will come along with you, even if you leave your charm at home.でもみんな持ってないと不安なんですよ。すごい真理だと思います。もうなんかサイコロジーだなと思うんですけどね。持ってないと不安になる。なくしちゃうと必死で探す人もいますね。特に受験前にあの買ったお守りが受験の朝ないとか言うと、もうなんかね、それだけで、ね、試験落ちた気になるんですね。 So you know they just feel good about carrying those, and if they lose it they panic, no? SoIt's very interesting psychology there. でもお参りもそうですよね。実際に初詣行って学生さんとかにも僕聞いたんですけどね、初詣行くとか言って行きますって。誰に祈ってるか知ってるって。いや考えたことないですって。で、なんとなくもうただ行ってお参りしたっていう事実でなんとなく、ああ安心みたいな、なんとなく保険みたいな感じ、ね、保険買ったから安心って。保険買っても事故に遭うんだけど、ね、でもなんか安心感あるじゃん、保険があるから大丈夫って思うんですよね。So it's like insurance. They go and pray at the shrine, and they don't even think about what kind of God is there. But it's just that the fact that they went and prayed will give them the sense of security. It's like the insurance. You bought the insurance, so you feel like you're not going to get in an accident, you know, something like that. 本当にそういうこうマインドがあるなと思うんです。私たち日本人の中に。あるんじゃないかな。I think all Japanese, even after becoming Christians, we kind of have those kind. ある人たちなんかはもうこの聖書、これをもう本当にこれ床に置いたら怒り出す人いるんですよね。まあ置かないけど別に、ね、聖書これをもうなんか神化して、もうこうやってもう丁寧に扱ってる人います。まあ別にそれはそれでいいんだけれども。でもこれは印刷物に過ぎない。この中に書いてある内容がいいわけでしょ。なんとなく似てるんじゃないかな。Some people, you know, kind of idolize Bible too. You know, it's an important book, but what's important is not the book itself. It's what's written in the book, right? そもそもあのお守り開けたことあります？開けたことある人お守り。あ、何人かいますね。Do you know what's in that charm, like Shinto charm? 僕一回開けたことあるんですけどね、あのこんな厚紙が入ってるんですよ。There was this piece of cardboard. I opened it once. 別に何か印刷してあるわけじゃないんですよ。で、まっすぐ切ってあるわけでもないんですなんか雑に切ったのがポンと入ってるだけで、ね、袋は確かにね、ファンシーだけど。で、学生さんの人にも今年聞いたら開けたことがあるんですよ。何入ってたって言ったら、木が入ってましたみたいな、なんか木のピースが入ってたって言うんですね。そう、不思議なものを私たちはに頼ってるんだなと思いますよね。 So, you know, we depend on many interesting things, right? で、あのクリスチャンになる前、私たちは神様なんかなしでも生きていけるって思ってました、ね、そうですよね。神なしで生きていける、神なしでもう大丈夫って、ね、宗教に頼るのは弱い人がすることだ、よく言われたことありますね。でもなんか初詣には行ったりするんだけどね。 So many Japanese feel like, you know, like even us, before becoming Christians, we thought, we don't need God. We can live without God. And some people even said, you know, religion is for weak people. でも私たちみんな何かに必ず頼って生きてると思うんです。クリスチャンであろうとなかろうと、ね、必ず何かに頼って生きてるはずなんです。But we all, even either Christian or non-Christians, we all depend on something. We're not living on ourselves. We are depending on something. で、それが違う宗教だったりもします。ね、でも、とにかく何かに頼っていかなきゃいけないんですよ。Like we have to, we feel like we have to depend on something. Sometimes it's a religion, sometimes it's some materialistic things. But either way, we feel like we need something.みんなそうなんですよ。みんな何かにすがりたい気持ちっていうのは必ず持ってるんです。それがないと不安に、これがないと不安になるっていう何かが必ずあるんじゃないかなと思うんですね。みんな自分のことを考えてもそうだと思うんです。これがないと不安になっちゃうんですよ。 Everybody has something that makes them feel secure. Without them, without that thing, they feel insecure. Everybody.っていうのは、私たちはみんな神様に頼るものとして作られました。創世記の最初で私たちは神様のもとで生きて、神様に養われて、神様に頼って、神様を愛して拝む、そういう存在として人間って作られてるんですよ。Because, you know, human being, when God created human being, we were created to worship God. We were created to worship and serve and spend time with God. That's who we are.でも今神様からあんまりにも離れちゃったもんだから、ね、何かに頼りたいと思っても何に頼るのって言った時に神様が見つけられないんですね。 So, but we are so far away from God because of our sinfulness. Even when we feel like we want to depend on something, we want to worship something, we don't know who to worship, who to depend on. それである人たちは神様ってこういうもんじゃないかな、今日 あの金の子牛と同じですよ、きっとこんなもんだったんじゃないかなって言ってこう考え始めて、それが新しい宗教になってるわけですよね。こうやったら神様のところに行ける、救われるって思って、ね、こういろいろ考え出して宗教が生まれてくるわけですね。 So some people start thinking and assume that maybe God looks like this, or maybe the way that leads to God is this, and thus hence the new religionis produced. Just like today's golden calf. It's people's imagination. It's people's creativity. 日本人は無宗教だって言います。最近の日本人はね。ね、もう本当に今の若い人たちは無宗教だなと思います。Lately, Japanese people are non-religious people, right? でも頼、何かに必ず頼ってる。クリスチャンも神様信じてます、神様に頼ってますって言うんだけど、私たちも結構神様以外の何かに頼って生きちゃってる部分があると思う。So those non-religious people, they still depend on something. And even as Christians, we say we believe in God, we depend on God, but in reality, there are things that we depend on other than God. 例えばお金。絶対に頼ってると思うんですよ。お金、お金で幸せは手に入れられないってみんな知ってますよ ね言うんですよ、ね、そういう幸せの話とかしてたら、お金じゃ幸せは手に入れられませんって言ってるんだけど、欲しいものがあったら買いに行ってそれを買うことで満足してる自分がいるじゃないですか。欲しいものがあったらお金貯めてそのために一生懸命働いてる自分がいますよね。お金に頼ってる自分があると思う。 Like we all depend on money. Even Christians, I think this is undeniable fact. You know, we all depend on money. That's why, you know, we all know that we can't buy happiness with money. But we say that, we think so, we agree with that statement, but we still go and buy something we want and feel good about it. We work hard so we can buy something that I want. Right? お金が減ってきたら不安になるでしょう。If you don't have enough money, you feel insecure, right? You start worrying. お金に頼っちゃってる自分たちが私たちいるわけですよね。So I think we do. We have to admit that we depend on money big time. 人の意見に頼ってることもあるんじゃないかな。ね、いろんなところに人の意見があります。友達の意見があります。尊敬してる人の意見があります。最近はインターネットがあります。ね、もういろんな人がいろんなことを書いて、ブログだとかアーティクルだとかありますよね。そういう人の意見に頼ってる自分がいっぱいあるかもしれませんね。Or we depend on people's opinion. You know, maybe our friend's opinion or opinion of someone whom I respect. Or these days, internet, blogs, articles. We see many different opinions on website, online, right? でもちろん自分よりね、経験のある人の意見というのは参考になるんですよ。そこから学べることたくさんあると思うんですよ。ね、僕もしょっちゅうリサーチして、ね、あ、そうなんだっつっていろいろね調べてますよ。 Of course it's important to learn from those people, people who have more experience, who know better, who know more than I do, and I do research on internet too. でも本当に人生においてその人に頼れるかって言ったら、いやでもその人私の将来知らないよねって僕なんか思うんですね。 So can you rely on that person for your life? Well, butHe or she still doesn't know what the future holds for me, what my future holds. いろんな記事がありますけれども、それは全然違う環境にいる人たちが書いていることであって、当てはまることもあれば、当てはまらないこともあるはずなんですよね。Those internet articles, you know, it's written by someone who's living in different circumstances. Some things may apply to you, but not everything. あの子育ての本なんかがいい例だと思うんですね。子育ての本か、もう読んでみるともうごもっともっていうことがいっぱい書いてあるんだけど、それはその著者の子供に当てはまったの。同じことをやっても子供ってみんな違うから、ね、同じように育ててもその著者の子供のようには育たないっていう、ね、ことが往々にしてあるわけですよね。それと同じだと思うんですよね。所詮人間なんですよ。所詮人間の書いたものだから、今日もさっきイザヤにありました、所詮人が作ったものなのに、なんであなたはそれに頼るのって神様に言われるんですよ。 Like if you read this books on child raising, those are good, you know, good ideas, good methods, but that worked for the author's child doesn't necessarily work on your child becauseDifferent children, right? So, just like that, you know, those articles and books and those things, you know, success books, it may work in that person, that doesn't mean it works for me. And after all, just like God said in Isaiah, it's written by man who don't know the future, who don't know your life. さっきのイザヤにこういう言葉が書いてあるんですね。ね、まさにこれですよ。その信徒たちは皆恥を見る。何なんですか。それを作ったものが人間に過ぎないからだ。人間ってね、偉大になりましたよね。Like Isaiah says, people who do all that will be put to shame. Such craftsmen are only human beings. It's only human beings. Well, human beings has become great. すごいテクノロジーが発展して、もういろんなことが自分たちでできるようになった。でも、でも私たちはそんな強いもんじゃないんですよね。人間ってそんな強くないんですよ、本当は。 But you know what? We are not that great. We are full of limits. 私たちは限界だらけなんです。そうでしょ。できないことの方ができることのより多いんですよ。結構多くの人はできることの方が多いと思ってるみたいだけど、いやいやいや、できないことの方がたくさんある。Like many people believe that there are more things that they can do than they cannot do, but I think it's the other way around. No matter how great we have become, there are way more things that we cannot do than what we can do. 人一人じゃ、だって私たち一人じゃ生きていけないです。それはもう認められますよね。We cannot live alone, right? That's, everybody admits that. じゃあみんなでもみんなで力を合わせたらいろんなことができるようになるんですよって多くの人は言います。
But some people say, what if we gather together and work together, we can do great things.
まあね、一人よりはいろいろできるようになるけど、それでも限界がある人の集まりだから、そのトータルの限界は超えられないわけですよね。所詮限界だらけなんですよ。コントロールできないことはコントロールできないんです。
But it's still a gathering of people who are full of limits, right? So it doesn't make this group limitless. It's still full of limits.
あの例えばね、このカンファレンスの1週間前に僕あのいろんなとこから人が来るんで、あの皆その参加者の人たちにオレゴンの天気予報のウェブサイトを E メールで送ったんですね。っていうのは先週の頭のあたりでは先週ですね、その1週間前の段階ではそのカンファレンス中の気温が30度とか暑いから、あ、これは皆さんに教えておいた方がいいなと思って送ったんですよ。
So for instance, you know, before the conference, I sent the participants the website from the weather forecast of Oregon because it was saying it's gonna go to 90 or something.、Right?
ところが、E メールを送ったその翌日からその予報の気温がどんどんどんどん下がってきちゃって、実際に行ってみたら24度とか23度とか、最終日なんか雨とか言って、すっごい申し訳ないことをしたんですけど。私ね、天気予報のおじさんも将来のことは分からないんですよ、ね、すごい訓練受けてすごく知識があるんだけども、すごいコンピューターのシステム使ってるんだけども、でも1週間後の天気は分からないんですよ。
But right after I sent email, the forecast started to change and the temperature starts to drop, and the last day of conference it was rain. And I'm like, wow. See, this weatherman,Even the weatherman, well-trained, well-educated weatherman with wonderful weather for, you know, predicting system, he still cannot pinpoint the weather of the following week.
会社のことを考えてみてください、ね、例えば優秀な会社がありますよね。もう優秀な人材を揃えている会社、それもアップダウンがあるじゃないですか。コントロールできない要素がたくさんあるんですよ。どんなに優秀な人材を集めててもダメになる時があるんです。限界だらけなんです、私たちは。Think about company. You know, some company gathers so many great scholars or smart people, but still, there's ups and downs for the company. Right?
日本で銀行、僕らが就職活動してる時は銀行はもう不動ですって言われてました。銀行に就職したらもう生涯安泰って言われてましたよね。銀行と証券会社。
Thinking about Japanese banks, you know, when I was looking for a job, they were saying, you know, banks, yeah, if you get a job in banks, your life is just secure, you know. You have lifelong assurance there, because bank will not go bankrupt.
ところがその数年後に、もうどんどんどんどん銀行が低迷して、潰れないために彼らはもう合併していかなきゃ生き残っていけなくなった。
今の銀行の名前見て、これもともとどこの銀行が集まったの分かんないですよね。いろんなのがごちゃ混ぜになっちゃって、あの時もう不動と言われてたところが、もう数年の間にそこまで落ちてしまったわけですよね。もうサバイバルの世界になってしまいました。人間って限界だらけなんですよ。どんなに大丈夫と思ってても、自分たちの力ではもうあっという間に限界の壁にぶつかるんですよね。
You see, those banks had so many great employees, but still they couldn't, now they're in survival mode, right? We are full of limits, full of limits.
その中で皆さん何を頼って生きていけばいいの？私たちは何を頼ってるでしょう？
So when we are full of limits, what should we depend on?What do you depend on?
皆さんも多分ここにいる私たち、みんな何かしら金の格子を持ってるんじゃないかなと思います。自分なりの金の格子、自分はこれに頼ってるっていう金の格子を持ってるんじゃないかなと思います。
I think all of us have some kind of golden calf, you know, that we rely on.
ある人たちは、多くの人たちは今金の携帯かもしれませんけども、携帯忘れたともう落ち着かない。僕もその一人ですけども、Maybe some people have golden iPhone. You know, if you forget your iPhone, you panic. You know? But どうしたらね、これ結構無意識なんですよ、私たちが頼ってるもん。Yeah. But you know what? We depend on things unintentionally. We don't think about it, so we don't know. で、どうやったらそれが分かるかなっていうと、今言ったようにね、持ってて安心なもの、持ってなくて不安になるものっていうふうに考えてみたら、結構、あ、自分こんなものに頼ってるんだって分かるかもしれないよね。But if you think like, you know, something that makes you feel secure, and if you lose this, you feel so insecure. I think that's something you depend on. 聖書にこういう言葉があります。さっきのイザヤ書の読んだ箇所のちょっと前ですけども、私は始めであり、私は終わりであり、私の他に神はない。In Isaiah, this is a little before the passage that we read, 44:6. I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God.ね、あの偶像はおかしいよね、おかしいよねって言う前に神様はこう言われてるんですよ。私が神だよって。偶像じゃない、私が神だよ。私は初めであり、私は終わりであるということは、私は世の初めからいて、世の終わりまでいる私が神なんだよってことを言ってるんですね。So he was talking about the idols, but before that he said, Hey, I'm the real God, you know. I am the first and I am the last, meaning I was here first.From the beginning of the world, and I will be the last till I will be here till the end of the world. I am the God of the world. That's what he's saying. だからそんなものに人が作ったもの、人が書いたもの、人の言ってること、人の世界にあるもの、そんなものに頼らないで、限界だらけのものに頼らないで、私に頼ってれば間違いないんだよということをここで神様は言っておられるんですね。So what God is saying is, you know what? If you trust me and depend on me, rely on me, that's the best thing you can do. Instead of depending on man-made things or something written by man or said by man, something that exists in this world full of limits, why don't you come to me? Because I don't have any limit. 神様には限界がないんですよ。エンドレスのリソースがあるんです。だから私の将来も知ってるんですよ。だから任せることができる。だから頼ることができる。この神様なら絶対間違いないから頼ることができるんですね。その頼っていくっていうのを私たちクリスチャン生活を送っていく中で少しずつ少しずつ学んで覚えていけたらなと思うんです。まだまだ罪深い部分が残ってるからいろんな違うものに頼ってるんだけど、少しずつ、あ、神様に頼るって素晴らしいなって、そのことを体験して、また一歩頼ることを覚えて、また一歩頼ることを覚えていけたらね、そしたら本当にクリスチャン成長していく中で、あ、なんか楽になってくるっていうかね、本当にそのクリスチャンでいることの素晴らしさがもっともっと分かってくるだろうなと思います。あの荒野の人たちはその子牛に頼って、もうめちゃくちゃはちゃめちゃな目に遭いますね。神様からズドーンってやられて、結局あの世代の人たちは約束の地にたどり着けなかったわけですね。神様に頼らなかったから、その次の世代が約束の地に入ってきました。 So you know, I think it's so important that we learn every day to depend on GodOf course, we still have this sinfulness, so we fail every day, but still we can learn how wonderful it is to depend on God. Those people in the wilderness, the Israelites, they could not enter the promised land because they didn't trust God, because they didn't depend on God. It was the second generation that entered the promised land. ぜひね、神様に頼ってみてください。なんか自分でしがみついてるものあったら、ああ、これ手放さなきゃって言って祈ってみてください。で手放すことができたらハレリア、できなかったら祈り続けてそれにやってみたらいいと思います。そして神様に頼ることの素晴らしさをぜひ知ってみてください、ね、So, you know, I encourage you to learn and work on depending on God. If you know what you're hanging on to, clinging on to, you know, just pray about it. Pray so that you can let it go. It may take a while, but you can keep working on it, you can keep praying on it. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたがいてくださること、私たちがあなたに頼ることができる、そんな素晴らしい神様と出会うことができて感謝します。神様、あなたを頼ることができる、今私が間違って掴んでいる、しがみついているものがあったらそれを教えてください。そして私たちがそれを手放して、もっと素晴らしい、限界のないあなたに頼ることができますよ。 Father, we thank you so much for this passage, for this message. Thank you for being there for me so that I can depend on you. But if I'm clinging on to something else, Father, please tell me, show me that so that I can let go and I can learn to depend on you. 本当に感謝します。本当にこの素晴らしい神様、素晴らしいあなたをもっともっと知っていくことができますように。And Father, I pray that I can get to know you more, this wonderful God. 感謝をして、イエス様の名前によってお願いします。In Jesus' name we pray. Amen.